そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先週からね、あれって思った方はね、結構多いかもしれませんが、
はい、
そこアニオープニング曲が変わりました。
はい、エンドレススイートに変わり、Eats You という私の曲をまた使っていただいております。
エンディングの、はい、なっちゃんの新曲なんだよね。
そうですね、メルトアウェイミーという、こちらはだんだん盛り上がっていく曲なんですけど、じっくり聴いていただけたらなと思っております。こちらのオープニングとエンディングなんですけれども、今度発売するディアマイアリス愛しの僕の君へっていうヤンデレアリスボーカルプラスボイスドラマ CD の中に入っている曲になります。
はい、バナー貼ってますけどね。
はい、バナー貼ってください、ね。
こちらから飛んでいって購入はまだできないんですかね。
そうですね、
通販のページがまだないからね。
そうですね、委託で決まってるのがペーパームーンさんというところは委託が決まっておりまして、その他はせこせこと今委託できるように頑張っておりますので、
準備中だそうなので、
はい、しばしお待ちくやや、
紹介できるようになったらまたね紹介したいと思いますので、
また、はいはい、
よかったら購入してくださいということで、ぜひぜひ、はい、そういえば私今ネットで話題っていうんですかね、良いという評判の鈴宮春日の小説劇場版見てきました。2時間40分だよね、長い作品。
長い。私も春日だ。
すごかった。
すごかった、はい。
あまりの凄さに来週特集することにしました。
わあ、やった。
早いですね。
もうこれ旬なうちにねやっとかないとっていうぐらいに。そのぐらい、まあ、感動っていう言葉とはまた種類が違うような気もするんですけれども、
はい、
いい作品を見せてもらったなっていう気がしましたね、本当ね。まあ、そんな感じなんで、はい、ね、うちのスタッフもみんな、今週、ね、これ配信してる日曜日に見てくるという話なので、
はい、そうですね、
はい、小説は小説から見てるのですごく楽しみです。
はい、
はい、
その辺の話題はね、じゃあ来週の特集で、
来週、
はい、期待していただきたいという感じでしょうか。
はい、
ということで今週の特集は
ラージェフォン多弦変奏曲。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに、
ラーゼフォン多弦変奏曲。
突然出現した異次元からの来訪者ムーは、東京を木星に酷似した絶対障壁の半球に包み込み、外部と隔離してしまった。それから3年、中に残った高校生のカミナ・アヤトは逆に外の世界が滅亡したと教えられ、恋人の同級生三島春香との記憶も遠くなりつつあった。
はい、ということでラーゼフォン特集、はい、実はね、そこはに始めの頃、始めたばっかりの頃に一回やってるんですけれども、久しぶりにまたこう特集したという感じですが、
はい、
ラーゼフォン自体はですね、2002年1月から、
はい、
9月まで公開された全26話じゃなくて全26楽章っていうんですけれども、
はい、
まあ大体2クールアニメなんですよね、うん、はい、でこの2クールアニメ、テレビアニメの後に、最終回にですね、ボーンと劇場公開みたいなことが、発表に、まあね、ダブル O じゃないですけどなりまして、あった作品がこの劇場版、はい、ラーゼフォン多弦変奏曲、これ2003年4月に公開されましたけれども、はい、このね、まあ、今回はラーゼフォンのテレビ版も含めて、 これね、劇場版だけではなかなか語れないと思うので、基本的にね、これはテレビがあっての劇場版っていうことなので、うん、まあ、まとめではないんですけどね、劇場版はね。あくまでもテレビとは別ストーリーですね。
はい。
同じ設定を一部生かしながら、再編集に新作をつけた形なんですけれども、約2時間にわたりですね、まあ、26話をね、2時間にまとめてるんで、そんなに簡単にいくわけはないんですけれども、
うん、
それをね、まあ、なんていうのかな、こう、まとめた、こういうね、テレビ版をまとめた劇場版としては、かなりのうまさじゃないかと、私はね、その時も多分お話してたと思うんですが、思ってるので、これはね、本当、京田監督がすごかったんじゃないかと、まとめ方がね、思います。はい。ということでね、コメントいっぱいいただいておりますので、まずその辺から今日は行きましょうかね。
はい。ラゼラゼさんじゃなくて、ゼガゼガさん、ありがとうございます。今回初めてテレビシリーズを全話、プラス劇場版を見ましたが、すごい作品に出会えたと喜んでおります。劇場版、多元変装曲は、ただでさえわかりにくいテレビシリーズを2時間に押し込んだため、急展開すぎる面もありますが、それを補ってあまりある素晴らしさが込められていました。もちろん、はるかですよ。テレビシリーズでは少し微妙だった私のはるかへの思いが劇場版で本物になりました。いやー、もうはるかラブですよ。そしてエンディング曲、坂本真綾さんが歌うチューンザレインボーは、綾人とはるかを歌ったとても切なくて優しい曲でした。歌詞の守りたいという言葉、ありふれた歌詞なのに、この作品を見終えた後で聞くと非常に説得力があるというか、心が震えました。少々設定が難しく分かりにくい点もありますが、レアゼフォンはとてもいいラブストーリー作品でした。何度も見返したいですね。はい、ありがとうございます。
今回ですね、このラゼフォンをやるにあたって、まあ劇場版を見てやりましょうかっていう話をして、うん、まあ、今回多元変装曲の特集っていうことにしたんですが、
はい、
赤坂さんがテレビ版を見たいということを言い出したので、
すみません、
赤坂さんが見たいと言い出したので、じゃあ、はい、見直そうかと。
でも、もともと僕が勝手に、はい、一人でマラソンをしようと思ってまして。
はい。まあ、26話なら見れるよね、と。ね。
はい。一週間あれば。
一週間。
言い出したのを聞いて、お、じゃあやろうか、ということでですね。はい。これをね、何日ですか？
土曜日から。
土曜日から飛び飛びで、
木曜日まで、
はい、かかってですね、夜に、生実況しておりました。
毎晩のように
毎晩のように1日を空けてね。
そうですね、
水木ですかね。はい、はい、
私がちょうどその春日を見に行った日を除き、
はい、
はい、やってましたね、夜ね。1日で5話とか見てましたね。
もう最後の、
いや、もっとじゃない
ですか。7話まで見てた回もありましたね。
ねえ、
あ、違いますよ。10話から19話まで見た日もありました。
はい、それ、
一晩
で。9話ぐらい見てるってことですかね。
ブルーフとかで見るんだ。
そうなんですね。
あのね、これに付き合っていただいた方が何名ぐらいかな、いましたよね。毎晩見て、同じように見てくれてた方たちがですね。
ツイッター上でも何名かいらっしゃいましたし。
はい。何名というか、少なくとも10名以上だよね。
そうですね。
いや、ほんとね、意外じゃない、ちゃんとこう、なんていうの、好きな人たちいるんだなっていうのと、うん、あと今回のね、ゼガゼガさんみたいに、初めて見た方が、
はい、
それなりにいたっていうのはね、劇場版ならほらまだ見やすいじゃないですか。2時間とかだけ見ればいいですから、
うんうん、
テレビ版の20何話ツークールものっていうのはさ、見るのにやっぱエネルギーいるよね。
そうですね、
短期間ですから。
結構ね、その当時のアニメとしてはこう、なんていうのかな、まあ、きちんと作られていたっていうか、まあ、なんていうの、やっぱほらボンズの初期作品でもあるので、
はい、
まあ、名前はある程度有名だったとは思うんですよね。
うんうん、
問題はそれをこう見るきっかけがあるかどうかみたいなさ。
そうですね、私も今回初めて見たので、
どうでした？今見ても別に古臭くないでしょう。
あ、全然逆に絵がすごい綺麗でびっくりしました。
あの、僕が初めて見たのが、ちょうど本放送の多分5話ぐらいだったと思うんですけども、
はい。
その時に、あ、なんか、僕の好きそうなアニメがあるなと思って、で、いつかまとめてみようと思ってはいたんですけれども、
はい。
結局、この8年越しの夢が叶ったというか。
まあね、絡んでなかったら見ることなかったかもしれないよね、ラゼフ、そのままね。
そうです
ね。まあ、どうでした？素直に。
面白かったです。
ですね。面白かったし、すごい伏線の張り方とかうまくて、なんか、何回も見直したい作品の一つにな、だなと思いました。
まあ、一回見ただけで確かにね、これ、わかんないよね。難しいからね、すごくね。
はい。
当時、まあ、この頃っていうのはよく言われてたのが、まあ、今でもたまに言われますけれども、
はい、
要は、エヴァンゲリオンのパクリだと。
うん、
まあオマージュでもないとは思うんですけども、
うん、
よくまあそういうことを言われてたんですが、確かに近いというかね、シーンの中にはそういう部分もあるのはあるんですけれども、個人的には、たまに私も言ってるように、テレビ版エヴァよりも絶対ラゼフォンのテレビ版の方が面白いと。
あ、
これ言うとね、叩く人が出てくるのかもしれないですけども
、
ちゃんとした結末のつけ方という意味ではね、
はい、
うん、
エヴァの最終回はあれはあれで面白いですけども、
うん、
でも作品としては終わってないよね。
そうですね、
まあ、その後劇場版とかで続けてますからね、
うん、結局 SF としては終わってないですよね、あれはやはりね、うん、だそういう意味じゃラーゼフォンはきちん、まあ、きちんと確かに見た方はわけわかんねえっていうところはあると思うんですけど、でもそれでも一応なんていうのか、きちんと、
終わった感が出てる
っていう、そうそうそうそうそうそ
う、
エヴァンゲリオンが保管できなかったものをラーゼフォンは調律したっていうような気がするんですよね。
あ、そうですよね。何回か見ればわかる気がしますしね。
だよね、
うん、
だそういう意味じゃラーゼフォンはちゃんとラーゼフォンとして独立した、いわゆるね、まあ、これも世界系のアニメなのかもしれないですけど、すごく楽しめる、まあ、作画とかそういうのも含めてね、はい、いい作品なんじゃないかと私は思ってます。
はい、あやゆうさん、ありがとうございます。劇場版の方は、私のお気に入り、トップ3に入るアニメです。もともと前情報を持たず、DVD をジャケット買いしたのがきっかけで、最終的にはゲームやボックスセットまで買ってしまいました。テレビ版と劇場版の物語としての話のまとまり、話のまとめ方、内容といろいろな面で、それぞれに甲乙つけがたいところではありますが、私は劇場版の方が、はるかの声という理由もあって好きです。どういうことかというと、声をやっていた久川さん、マーヤさんにハマってしまったからです。凛とした声はお二人に共通するところですが、そのピンとしたところと出れた時の久川さんの声がまた愛らしくたまりません。はるかを演じられたお二人の声優さんのおかげで、ラーゼフォンは気が向くとすぐ BGM として流してしまいます。はい、ありがとうございます。
ラーゼフォンなんですけれども、先ほども言いましたようにテレビ版と劇場版がありますけれども、テレビ版の方の監督は出渕豊さんがやってまして、劇場版の多元変奏曲の方は、まあ、総監督は出渕さんの名前がクレジットされてますけれども、実質の監督は、京田監督なんですよね。
はい、
京田さんといえばエウレカセブンですよね。はい、実際このテレビ版の方でも絵コンテと演出の方を京田さんは何話もされてまして、まあ、実質メインだったって言えばメインだったんですけれども、だからまあよくちゃんとこうストーリーも分かってた上で、再構築されたっていう形ですね、うん、今回の作品なんですけれども、劇場版の方は、元々のそのテレビ版の何ですかね、動画を使いながら、
はい、
それに新しくプラスされたこう新作画分、何分かな、20分ぐらいかなを合わせて、はい、116分にしてあるので、絵は一緒なんだけれども、まるでこう設定が違うとか中身が違うとか、はい、そういう風な、はい、こうね、兄弟だった人が兄弟じゃなくなっていたりとかですね。
そうですね、
はい、そういう風になってます。
そうですね、はい、好きな人も違ったり
とかね、あのメインキャラクターが出てなかったりとかね。
そうですね、キムとか出てないですよね、
はい、そうですね、あ まあ、どうしてもね、こう枝葉になってるようなところっていうのがですね、テレビ版それはそれでかなり面白いんですけれども、劇場版だともうメインストーリーっていう部分は本当に、主人公の2人ですかね、まあ、2人っていうか2人に絡む人たちなんですけれどもにまとめ上げてしまったので、まあ、特にね好きなキャラクターが出ないみたいなところもあるので、本当はね、うん、テレビ版を見て劇場版を見ていただきたいっていうのが本音なんですが、まあ、取っかかりとしてね、うん、劇場版を見るっていうのも楽しめるかもしれませんね。
そうですね、劇場版だけでも分かりやすく掘り下げてくれてるところもあるので分かりやすいかなとも思うんですけど、でもテレビ版を見た方がより楽しめるという感じは、
まあ、今回なおさらね、テレビ版を全員見直したおかげでね、なおさら楽しめたかなっていうのはありますけれども、
そうね、近いスパンで見たので違いもすぐ分かって、
まあ、すぐ分かったけれども逆に言えばね、混じって分かりにくかった部分もあるのはありましたけどもね、
僕はそっちですね、
ああなるほど、
もうテレビ版を完走し終わってその次の日に劇場版をみんなで見たわけですけれど、うん、やっぱりこう設定が変更されてる部分がこんがらがってしまって、これはどっちの設定だったかなと。
そうね、私はもう何度もどっちも見てるので、はい、これはああだよって言えるんですけど、全然気づいてなかったのを見てると、あ、分かりづらいのかもしれないねと思いましたね。逆にこれちょっと置いとくと逆にテレビの方の設定を少し忘れたぐらいで見てるとちょうどいいのかもしれないね。
ああ、そうか、
記憶にこうほらね、26話ってすごいほら記憶に残るじゃない、ずっと見続けてるから、でその見た印象が残ったままで映画版を見ると、うん、確かに強すぎるのかもしれないですよね、その劇テレビ版設定のキャラクターが。
もう1週間ぐらい経ってから
落ち着いて劇場を見ると分かる、より分かるかもしれないですね、はい、久川さんがやってるはるかっていう、ね、女性と前さんがやってるキャラクターが、
はい、
まあ一緒の時もあれば違う時もあるみたいなね。
そうですね。まあ、あやとくんの中の虚像じゃないけど、その偶像の三島遥と、その現実の三島遥とっていう29歳の。
はい。
全然また違うんです
よ。ああ、難しい。
まあ、そうね、でもあの、とりあえず、久川さんがやってる遥はすごい可愛いので、
はい。
ここぜひね、見ていただきたいなとは思うんですけれども、まあ、声優陣のね、演技はとりあえず全員こうすごくて、まあ、主人公のね、神名綾斗の声をやってる、
クムさんの好きな。
そうです、私の大好きな、下野くん。
はい。
はい、
まあ、デビューに近かったんですけどね、この作品がね。もうこの頑張りがね、私は大好きなんですけれども、
意外に、うい
ういしいよね。それが本当神名の役にすごく合ってるっていうね。何でしたっけ、うん、ラーゼフォンって叫ぶところがいいっていう風に。
あそこ僕大好きですね、やっぱりちょっと青っぽくて、
うん、そうね、まあ基本的に神のあの青っぽさがいいからね、
うん、
そうですね、ちょっと可愛らしいっていう設定もありますしね、はい、
でも意外とさ体つき、
まあ、ね、そこらしい、
ちょっとびっくりしますね、
はい、
絵描いてる人なのになぜみたいな ね、
そうですね、
運動やってそうに全く見えないのにね、
ええ、
まあそんな感じでね、声優陣もすごくこう強力なので、
はい、
よかったんじゃないでしょうか、
はい、
はい。
トーマソーさん、ありがとうございます。ラーゼフォン多弦変奏曲 DVD を借りて早速見ました。すごく面白かったです。この作品は理屈云々じゃなく感じながら見るアニメなんだなということです。ラストの遥かと綾人の姿をしたラーゼフォンが思い出をあげると綾人たちに言ったくだりは理解しにくいなぁとも思ったのですが、そんなこととは関係なく心臓をぎゅーっと掴まれるようなシーンの連続、全く目の離せない怒涛の展開に最後まで引っ張られてしまいました。多くの登場人物がムーという人とは違う存在になってしまいましたね。その過程で自分が大切に思っている人のことをどんどんと忘れていってしまう辛さ、怖さが自分のことのように感じ、私もまた自分がもしムーになってしまったらと想像し、自分ならどう思い行動するだろうかと考えさせられてしまいました。特に辛かったシーンは朝比奈がムーになり、アヤトと戦わなくてはならなくなってしまったところです。こんなことしたくない、アヤトくん、さよならといったカタカナ文字が
電光掲示板や街の光で次々と映し出されるところでは胸が押しつぶされそうになりました。ラーゼフォンは綺麗で切なくて、そしてとても心に引っかかる摩訶不思議な作品だなぁと思いました。あと声優スタッフについてですが、12個気づきの私としてはおおっと思ってしまうメンバーが上がっていましたので書かせてもらいます。はるか役の久川彩さん、クオン役の桑島宝子さん、キャラクターデザインの山田明宏さんです。久川さん、桑島さんは有名ですが、キャラデザの山田さんも12国旗ファンではすごく人気の高い画家さんです。私もこの人の描く絵は大好きです。はい、ありがとうございます。
トーマスオさんはこれ劇場版しか見てないですよね。ぜひよかったらね、あのテレビ版もこれで、興味持たれたらもう一度見直してみるとですね、もっとより分かる部分とかねがあるんじゃないで、特にね、あのね、クオンはテレビ版の方が全然可愛いですよね。
そうですね、こっちだと最初から眠り姫ですもんね。
はい、ほとんどなんかまともに喋ってないですよね。
はい、ちょっと不思議ちゃんすぎる。
まあテレビ版でも不思議ちゃんだけどね、十分ね、
すごく不思議でした ね。
でもあの可愛いララが聞けなかったじゃん、劇場版、
ええ、
あれはもったいないかなっていう気がしますね、
うん、そうですね、
はい、まあ、ストーリーもですね、テレビ版と劇場版では若干違うんですけれども、結末も違いますし、トーマスオさんがこうね今話題に出したこの、ね、朝比奈の会、
はい、
ここはですねテレビ版で言うと、第19楽章ブルーフレンド、まあ、これねラーゼフォンが一発有名になったっていう言い方は変ですけれども、ラーゼフォンといえばブルーフレンドと言われるぐらいにこう有名になってしまった回なんですけれども、これ、ね、19楽章ですからね、26話のアニメで、はい、だからかなり後半は後半なんですよ。このブルーフレンドというのが有名だっていうのは知ってましたよね。
それはもう前から知ってました。
でどういう予想だったんですか。
やっぱりこう感激するような、
泣けるような、
涙が流れる、はい、
感動するようなね、
そう思ってましたね。
まあそれはね、みんなねすごいよって言えばやっぱそう取りますよね、普通はね、うん、
一体どんな風に感動させてくれるんだろうと、
はい、
期待しておりました。
どうでした。
ショックでこれはなんてものを見せてくれたんだと、
トラウマになりかねないよね。
そういう人もやっぱいますよね。
はい、まあ、シーン的にはね、先ほどのコメント通りなんですけれども、まあ、テレビ版とね、はい、これも若干ちょっと違うんだよね。でもほとんど動画的にはほとんど同じものを使ってるので、
うん、
まあ、その中で設定っていうのかな、こう記憶をなくす過程とかその辺が少し変わってたりとかはしますけれども、まあ、要はその、はい、テレビ版でもね一番強烈な部分っていうのを劇場の中にポンと持ってきて、
はい、
このね朝比奈がどうなっていくのかっていう話ですよね、うん、ムーになってしまった朝比奈がっていうね、
ボンゴレが食べたいなと。
はい、私あのねボンゴレって聞くともう間違いなく朝比奈思い出しますからね。もうこの何年経っても
何年経っても、
いまだにボンゴレイコール朝比奈ですよ。
ちょっと僕もねこれから先思い出しそうです。
でしょう、
はい、そうです。
まあね、でも朝比奈自体の出演シーン自体から考えるとすごいこう他の女の子たちに比べるとこのね1話のおかげで最後まで残る子になっちゃったね、
はい、そうですね。
メインの女性キャラクターってやっぱりこうはるかだったりとか、まあ、クオンだったりとか、あとはまあ妹のめぐみちゃんっていう人、めぐみちゃんってもいるんですけど、川澄さんがやってる、まあ、この辺がね、本来ならもっともっと表に出てはいるんですけれども、
はい、
みんなが忘れない朝比奈ですよね。
衝撃的
っけね、すごかったと、
そうです。あの電光掲示板がパッて光って綾人が振り向いて気づくところとかも、あそこは胸がもう苦しいですよね、
はい、
こう貫いた後に気づくっていう、ね、
あと一番最後のねあのさよならのラの文字ね、
伸び
て崩れるから伸びてるっていう、はい、
あれはたまらんですね、本当ね、
ですね。
そうですね。
あれは本当ね、だからまあ劇場版でも見れるんですけれども、まあ、そういう意味じゃね、はい、ブルーフレンドの部分は劇場版でも十分楽しめますよね。
そうですね、結構盛りだくさんで入れてくれてますよね。
うん、まあ朝比奈自体が登場がこうテレビ版だと前半の方にこう同級生として現れるんですが、その後本当に出てこないからね、
うん、まあジュピターの中にいますからね、
でいきなり出てきたと思ったらブルーフレンドでああなっちゃうみたいな話があるので、うん、まあ、そういう意味じゃ劇場版の方がこのブルーフレンドの感動を味わいやすいかもしれないですよね。
あの劇場版だと冒頭に朝比奈が出てきますから、
あ、特にね、分かりやすくなってるよね。
そうなんですよね、
その朝比奈が綾人のことを好きだったっていうのがいまいちテレビ版じゃ分かりにくいんだよね、
はい、
いきなり 急でしょ、急すぎでしょみたいな感じがあるのが、あ、ずっと好きだったんだっていうのがこうつながって伝わってくるのが劇場版かもしれないですね。
そうですね、はるかと二人でいるところに手紙持ってやってきてってやつですよね。
そうですね、オープニング、劇場版の 一番最初のところですね、
はい、はい。
あとこのキャラクターデザインの山田さんの絵っていうのは、はい、すごい特徴的で綺麗ですよね、はい、DVD の絵とかですよ、いろんなところのビジュアルイメージで使われてるんですけれども、うん、なんかこう幻想的というんですかね、
この世界観にすごく合ってますよね、
魅力的だなとは思いました。なんか美しい感じがね、特にね、あったような気がします、うん、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ゆきともさん、ありがとうございます。テレビシリーズでは人の手バーベム教によって創造主となりうる奏者として生み出されたアヤトが、人として自分が生きてきた世界と、そしてムーリアンという自分自身の本来のルーツである世界の存在を知った上で、二つの世界を天秤にかけた結果、守りたいものや人の多い人の世界を選んだというふうに見えましたが、劇場版は人として生き、そしてムーリアンとして目覚め、次第に人であった時の記憶を失い変わっていくアヤト、それをずっと変わることなく見守っていたはるかさんの強い思い、アヤト自身を突き動かしていた14歳の時に別れたはるかさんへの思い、二人がお互いを思う心が人の心を失いラーゼフォンと同一の存在となったアヤト、それでもアヤトとはるかさんの二人が共に生きてきたという世界を欲し調律したということが分かりやすくなっていたと思います。テレビシリーズを見ていないと分からないことやなんでと思うことがあるのは否めないと思いますが、愛は年の差だって時間の流れだってついでに世界を変えることだってできるんだねという感じで見ても楽しめる作品になってるのでしょうか。何回見てもわからないことはまだまだたくさんあります。それだけこの作品が伝えたかったものが大きく深い証拠なのでしょうが、一体自分がどれだけ理解できているのか、そしてこれから理解できるのか、それを紐解くのが今後も楽しみである作品です。はい、ありがとうございます。
ゆきともさんが書かれてる通り設定が違うので、あやと自体の設定も違うんですよね。
そうですね、
あやとはこうもともとテレビシリーズのあやとっていうのは作られた存在だったので、
うん、
その点劇場版は人の子として生まれてますもんね。
そうでしたね、
はい、まあ、その辺からしてまた違うんですけれども、うん、一応お母さんいますが、テレビ版では、はい、あの養父母でしたよね。
そうですね、私が産んであげたかったって言ってた
っていう話があるぐらいで、で劇場版の方はもう完全に本当に、はい、ママの子として生まれてますので、
はい、
まあその代わりね、記憶を失っていくところとかはテレビ版とはまた違ったりとかしますけれども、テレビ版、映画版、劇場版に関してはもう全体的にムーリアンになると過去の記憶を失ってしまうっていう設定になってますからね。
そうですね、まあ、
これは朝比奈にも同じようなことが言えたんですけれども、
うん、
はい、まあ、その辺は逆に分かりやすかったんじゃないのかなと、ムーリアンになるとどうなるのかっていうね、
はい、
はい、ただいろんな設定はあるとしてもですよ、特に劇場版はそうなんですが、うん、やはりこのね、アヤトとハルカの時間を超えた恋愛みたいなね、
やっぱりのがラブストーリーでしたね、
本当ね、ほんとね、まあ、結局は完全なネタバレですけれども、結局この2人っていうのがですね、引き裂かれた状態で年が離れてしまっているっていうのが一番のこうなんていうの、燃える部分っていうんですかね、 切ない部分ですよね。
僕そこに気がついた時に、
はい、
あの声上げてしまいましたね。
お、なるほど。
そういうことかと。
でも
年の差とか
びっくりするでしょ。そのテレビ版特にね、じわじわときますからね、
はい。そうでしたね。結構後から
気がつきました。後でわかるじゃないですか。あの劇場版の方はもう最初から書かれてるので比較的もう見てすぐわかりますよね、
はい。そうでしたね。
その点テレビ版っていうのは本当に気づくまでに時間がかかるようになんとなくわかるんですけれども、でも後からあのシーンもこのシーンもこれだったのかっていうように気づくみたいなね、その辺のうまさがあるので、2人のね、年の差がもうすでに12年経ってしまっているっていうね、時の流れが東京ジュピターの中と、その外の今までの世界とは流れが違いますからね。で、はるかさんはあやとに会いたいがために特務機関ネルフじゃなかった寺に入ったっていうね、はい、もうその思いですよ。まあ、特に劇場版の方がね、なんかね本当に好きなんだなっていうのが伝わってきますよね。
そうでしたね。やっぱり
テレビ版はちょっと最初分かんないよね。
そうですね、うん、なんかそれがお姉ちゃんとしての好きなのか本当に恋人としての好きなのかが若干途中だと分かりづらい、
うん、その辺はまあ長いストーリーの中だったっていう感じはありますけれどもね。
はい、
はい、まあ、いろんな撮り方はあるとは思うんですが、まあ、ラブストーリーとして見るとこのね2人のシーンはね名シーンがいっぱいあるなとは思います。ゆきともさんにはね今回ねアートワーク実は書いてもらってるので、
お、
はい、初めてそこはにをツイッターで気づいて、はい、ラゼフォン実況を最後まで付き合ったのに初めて知ったっていうねラジオがあるっていう、ね、世の中って不思議だね。
いや面白いですねやっぱ
ネットって不思議だね。
はい、コメントもくださってありがとうございます。
はい、あとは今回のアートワークはゆきともさん作になってます、楽しんでください。
楽しみ。はい、水木さんありがとうございます。最終話はるかクオンの彼方で半分置いてけぼりにされながらもなんとか見ていった最後にわーっとなって、その直後の映画化決定にさらにどうすればいいのかわからなくなったあの時、そんな気持ちにさせてくれた多元変装曲を見た感想としてはよかったの一言に尽きると思います。先にテレビシリーズを見ていたので基本的な設定も結末も何もかも分かっていたからというのは十二分にあると思います。ですがそれでもあえて言いたくなる言葉と評価、分かりやすいように再構築されたのは冒頭でバーメムが言っていたうんぬんの言葉で、これも一つの次元のお話なんだなと割り切ってしまいましたし、何より見やすかった。ほぼ26話を2時間にまとめると確かに展開が早く思いますが、ちゃんと見れば理解できるような作りになっている。あやととはるかさんのラブストーリーでキュンもしくはホワンとすればもう何でも構わないくらいだと思っています。特にラブストーリーとして再構成された多元変装曲は、29歳の女性がこんなに可愛く見える作品そうそうありません。先にテレビシリーズを見ればわかりやすく、さらに多元変装曲を見れば後であーっと膝打つ、一粒で二度おいしい、それがこの二つの関係性かなと思います。もちろん単体としても楽しめるはずです。キャラや設定を除いてもテレビシリーズから変わらない、さらにパワーアップした様々な演出が素晴らしいと思います。まやまま役の橋本一子女子の音楽は決して派手ではないけれども、物語を引き立てるまさにコンダクターとして素晴らしい音楽ですし、赤と青、そしてそれらを包み込んでしまう優しい黄色の色合いの色構成はとてつもなくホッとします。個人的にはラージフォンという作品はテレビシリーズを見てから劇場版を見てほしいし、他人様におすすめするときは無理を承知でそう言います。はい、ありがとうございます。
いやー、ツイッターで引っ掛けたこう新生ラーゼフォン好きの人たちはここまで書きますかっていう感じの、
もう熱いですね。
熱い思いをね、だってほらもう8年前の作品で、この辺の人たちはその時リアルタイムで見てた人たちですからね。いや、まあ本当ね、この通りだと思うので、もう本当ね、ラブ、私が結局これね、なんだかんだ言って私がおすすめするアニメっていうのは基本ラブストーリーものが多いので、SF でもね、まあ、そういう意味じゃラーゼフォンはね本当素敵なラブストーリーだと思うんですよね。
ね、
まあ、特にね本当は同級生だったけど年上っていうようなのとかもね、やっぱキュンキュンきますしね、
こんなに可愛い29歳がいたのかと。
まあでもさ、ちゃんと大人にはなってるんだよね、
うん、
その大人のところもあり、でもそれでもやっぱりね、自分が10代だった頃の、ね、自分の年は過ぎてるけれども、神野くんはそのまま高校生のままだからね、だってずっと思い続けてたっていう、切ないじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、まあとにかく、どちらも見てほしいね、テレビ版劇場版をより理解するために、ストーリーは違うけれども、でもどっちも見るとより理解できるかもしれない、その違いも含めて、で何度も思わず見てしまうというね。
あの劇場版で削られた回の中に、
はい、
結構僕の好きな回とかも入ってるんですけれども、
はいはい、
そういうのもこうね、枝葉の部分で楽しめると思うので、
そうね、
テレビ版はやっぱりこう、
15話でしたっけ？
僕が大好きなのは15話。
3人の幼い頃の話。
子供たちの夜。
この回だけはね、全くメインの人たちほとんど出てこないんですよね。
はい。
で、全体的なトーンも、過去のお話なので、違うよね、
うん。暗いですよね。
そうね、
淡いというか、
あれはでも結構あのツイッター上でも15話好きっていう人が結構いますね、ブルーフレンドに次いで15話好きっていう人がいるっていうのを
見て、嬉しかったですね。
いや、あれはいいと思うよ、やっぱり、
いや、やっぱりこうね、メインのキャストが出てこないということで、そこを僕が好きだというのはなんか怒られてしまうんじゃないかなと。
いやいや、あれはありだ、
ちょっと不安になってました。
はいはい、あのメインのね、メインっていうのかな、こう、まあ、どちらかといえばこう敵役じゃないですけど、一色誠っていうねキャラクターが出てきますけれども、この彼がね、
なんでこうなったのかみたいな、
それまでの流れからいくと結構嫌われ役なんですよ、白蛇っていうあだ名があるぐらいで、
そう、嫌味な役 で、
でこいつがね、実は少年の頃にこんなに純粋な気持ちを持っていたいいやつだった と
俺を D と呼ぶな
まあね、彼も作られたチルドレンですからね、はい、まあ、その辺のねお話も含めてね、結構あ、これを見て、あ、そういう設定だったんだっていうのが理解できる話なんだけれども、ちゃんとそれを見せているっていうね、それ説明にしてないっていうところがいいですよね、あそこはね。
そうですね、言葉じゃなくてちゃんと思い出の中で、
しかもストーリーとしてこう楽しめるっていうの、全く、まあ、ある意味こう別枠のストーリーですよね、あれはね。
そうですね、時間も違うし、
出てくるねメンツも大人になった人たち、3人出てくる人たちはみんな現実に出てくるんですけれども、もう全く別だもんね、子供の頃は。
そうですね、みんな純粋で、
そこがまた魅力的だっていう気もします。
ヘレナが昔から嫌なやつだったんですけど、
ヘレナ昔の方がもっと嫌なやつだったよね
はい、
それでもあれですね、大人の時は本当にみんな仲悪いですよね。
うん、そうね、特にね、一色と
一色先生も
あんま良くないしね。
良くなかったですね。
ね、まあ一色先生の設定とかはね、劇場版とまあテレビ版じゃ全く違ったりとかするので、
はい、
劇場版はクオンをすごく愛してて、アニメ版はハルカス、
眠り姫でしたっけ。
もう変態ですよね、劇場版の樹はね。
ちょっとね、テレビ版に比べたらとっつきにくかったですね。
ですね、
はい、
まあいろんないいキャラクターいるんですけどね、劇場版、テレビ版のねエルフィーとかかっこよかったんでね。
ああ、
よかったですね、すごい躍起になってもう戦う姿
ね、
ロックオンと、
そうね、ギャグパートも面白かったしね
うん、うん、
あとは
よかったです、
うん、キムとかも綺麗だったしね、
はい、
ずっとね、ちょっともったいない、まあ、あんだけねやっぱりテレビ版としてキャラクターがあれだけいるともったいないんだろうね、劇場版にするとね、使えなかったのはちょっと寂しいなとは思いますけれども、あとやっぱほら、マイママ、
あ、素晴らしいですよママさん、
ね、当時ママ萌えっていう言葉が出たみたいでしたからね一番人気だったんじゃないかっていうね、この音楽をやられてるこの橋本一子さんがママ役で 出演されてたんですよね、うん、だから声優初挑戦、多分これが最初で最後だったと思うんですが、いやこれがね決してうまくはないよ、
うん、
でもあのままはあのままでしかないよね、
ちょっとね他に類を見ないキャラクター、
あのままはやっぱ感動すると思いますよ、
うん、
面白かったです、
ね、ちょうどそのねそういう役柄に合ってたんだろうね、
そう思います、
本当に、ね、音楽の方もですね、私サントラ持ってますけど、こういつまでもこう聴けるような素晴らしい BGM サントラになってると思います、耳に残るよねやっぱりね、どうしてもね、主題歌の方はテレビ版の方は、ヘミソフィアっていうね、これは菅野陽子さんが作った、マーヤさんが歌ってる曲なんですけれども、ま、エンディングの方はこの橋本一子さんが作られた、夢の卵っていう曲で、この、ね、メロディーはそのままサントラの中で何度も繰り返し使われてますね、ベースを使いながらいろんな、アレンジの曲が、カトゥーンの定めっていう曲もね、これもねなんかねいいんだよね、だからもうすごくこの橋本さんの音楽のイメージで全体が作られてるっていうね、前さんの関係で菅野さんが曲を作ってるからといってサントラに今回は全く絡んでないので、その曲調っていうのがね、その橋本さん曲調で全てがまとめ上げられてるっていうのが魅力のような気はします。菅野さんは好きなんですけどね。ただ劇場版の方に関しては、まあ当然曲としてはその橋本さんの曲で流れてるんですが、劇場版のエンディングのチューンザレインボーっていう曲に関してはやはりこのね、うん、テーマにすごく合って、
うん、
まあやさんの曲の中でも私の中でこうベストに入る曲ですね、はい、あと、まあ、あの作品としてはですね、 CD ドラマとか、うん、この CD ドラマ結構面白いんだけどね、バレンタインデーのエピソード私持ってますけれども、
あちょっとギャグっぽいんですか、
ギャグっぽいんですよこれ、あの白蛇がギャグっぽいっていう、ね、これ結構面白いんです、ドタバタコメディですね。あとは、ね、あのゲームの、ゲームもね、プレイステーション通用のゲームが出たりとか、はい、いろいろね展開はしてたみたいで、あのまあね人気は人気だったんでしょうね、まあ、多方面のねこうメディア展開っていうのは人気だった証なのかもしれませんね、
はい、
ということで、まだまだね、語り足りない部分はあるんですが、これはもう本当はねぜひ見てもらいたい、まあ、秘密のねをどういう話だったのかみたいなのを明かすのは、まあ、実際何度も見ないとわからないような作品なので、もう本当実際見ていただきたいと思いますんで、でもラブストーリーとしてはねこれだけこうドキドキさせるものもあまりない、ロボットものとしてもまあかっこいいみたいな感じですよね、
はい、はい、本当に一粒で二度おいしい、
はい、ということで、今日の特集は
ラーゼフォン多弦変奏曲でした。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン、
そこはに、
はい、ということで、今日もお送りしてまいりましたね、
はい、
はい、じゃあコメントのボツの方、
はい、本家の丸さん、波のマニモニさん、トバさん、ソコツネさん、トレビーさん、ありがとうございました。
はい、今日ね、はい、ちょっと熱いコメント多かったので、
そうですね、
はい、もうコメント今日少なめかって言ってたら意外と皆さんいただいてたので、こんな熱い順にお読みさせていただきましてありがとうございました。
ました、
はい、ところで、いろいろ始まってますけれども、赤坂さん見ました？
まだです。
あら、まだ見てない。
え、何の話ですか？
ガンダム
ユニコーン、ユニコーン待ってましたよこれ。
あのね、あの、はい、テレビ版っていうか、ほら今 PS3 で配信、 PS3 と PSP かな、で配信されてまして、あとは、はい、あの劇場で今公開されてますけれども、あのね、劇場に行った人たちがみんな劇場で見ろって言ってるよね。
ちょっとね、どんだけすごいんだと。
今年はさ、
はい、
まあそのユニコーン自体はこう、なんていうの、バンダイチャンネルで流れていたこう冒頭7分でも十分こうなんかドキドキさせられましたけれども、
はい、
どうなんでしょうね、なんかこう劇場作品に関しては、
はい、
ハズレが少なくないか？
あ、ガンダムは。
ガンダムじゃなくて、その他の作品も含めて。
ああ、昨今です、
ね。昨今ですよ、本当にね。去年から。
去年から。そうですね、劇場に行って、これはちょっとっていうのは、ないかったですね。
みんなね、まあ、大体去年の段階から今年は劇場かなって言ってたけど、今年も続いてますよね。
すごいですね。
なんでしょうね、この勢いは。
やっぱりこう、劇場アニメの気合の入り方っていうのは、まあ、昔から全く違うとは思うんですけれども、最近特にその、特別感があると思うんですよ。
テレビと違ってね。
はい。
本当ね、すごいね、ここ最近連続で私見てきてたので、先週も話してましたけど、マクロス、エデン、ハルヒット連続で、こうね、本当数週間、一週間おきぐらいな感じの勢いで見てたので、思いましたけど、どれも面白かったもんね。うん、どれもお金払ってこうね、劇場まで行ってさ、見てよかったと思うし、ほんとね、見れるもんだったらこうガンダムだって劇場に行きたいですよ。さすがにね、ちょっとねあれなんで無理ですけれども、ガンダムに関しては。
はい、
まあ、ただね、やっぱ劇場ものの辛さっていうのはそこだよね。
そうですね、全国ではなかなか同じものが見れませんけれども、
はい、っていうのがね、まあそこが寂しいっちゃ寂しいですけれども、まあ春日もね、はい、私こう珍しくね、だってまだエデンを2回見たいっていうのは分かるけれども、春日をもう1回見たいって思うぐらいだからね。
あ、ちょっとそこまで
の春日ファンではなかったですよ、私。多分ね、俺ブルーレイ出たら春日買っちゃうと思うもんね、消失。そのぐらい何度も見たいって感じですからね。
うん、ぜひぜひ買ってください。小説も読んでください。
はい、もう小説はね、もう読む気満々ですけれども。はい、ということで、来週の特集は
劇場版鈴宮春日の消失です。
はい、皆さんからの投稿を募集中です。
はい、 Google などでゾコプロ、ゾコはひらがな、プロはカタカナで検索してください。そのサイトの中にある各掲示板に書き込みをどんどんお待ちしております。
みんなの長門への愛を語れっていう感じですね。
そうですね、朝倉をやってくれると私が食いつきます。
ということで、またじゃあ来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
赤坂と
ナディア夏美でした。来週までおでん用意して待っててね。
そうしても隠しきれない。好き、ケーキよりスイーツ、ワンスイーツ溶かして、 Melt all of me。手を伸ばしてもいい、キュッとして大好きなの君も、生まれ変わるジュースイエイ、生まれ変わる
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。